バンクの
V トークラジオ。
羽田空港に今年新たな街が誕生したのは皆さんもご存知だと思いますね。1月に全面開業した羽田エアポートガーデン、こちらは日本の伝統や和の様式を意識した商業施設で、日本全国のうまいものが楽しめるそうです。その中に群馬名物ひもかわうどんというものがあるそうなんですが、こちら外国人旅行者のみならず国内各地から訪れる観光客や空港利用者からの行列が絶えないお店だそうです。羽田エアポートガーデンといえばね、令和2年4月に開業予定でしたけど、例の一件の大騒ぎでね、すっかりお休みになってしまいましたけども、こちらのね、ひもかわうどん、麺の幅の広さが特徴の群馬名物だそうです。群馬県の東部には老舗がひしめくらしいんですけどもね、中でも130年近い歴史を誇るこのお店、看板メニューは鬼ひもかわ。厚さはわずか1ミリだけど、一般的なひもかわうどんよりもさらに横に広い幅5センチの麺が持ち味。すごいですね、幅5センチの麺なんだ。薄くて柔らかいのにもちもちとしてコシがあるのが理想だそうなんですが、茹でたてをすぐにお出ししますので10分以内にお召し上がりくださればということで、一声いただく鬼ひもかわうどん、透けるほど薄いのに箸でつまんでもちぎれることがないそうです。口の中ではもっちりとした食感としっかりとしたコシが感じられる、だしの効いたつゆがよく絡んで、あっという間に完食するらしいんですけどもね。以前から空港内にあったさぬきうどんや稲庭うどんと並び立つすごい行列店になったそうです。うどんはその土地の文化や習慣、特産物と深く関わりながら生まれる郷土食なんですよね。この群馬のひもかわうどんは愛知県がルーツとされる芋川うどんからの一般のようなんですけど、群馬の空風が麺の乾燥に適したことから広まったらしいんですけども、芋川うどん食べたことないですね。今度エアポートガーデン行ってみたいんですが、ただ難点はあそこって高いんですよね。いろんなもんがとてもとても庶民の私では食べれないのかな。ぜひ空港を利用された方のね、感想メールでお待ちしてますんで、よろしくお願いいたしますね。
この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストローム250に乗ってキャンプツーリングに、撮り手ツーリングにと大忙しな私黒川がライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。
さて第256回のお話は、
ふもとっぱらキャンプ場に行ってきたぞ。ふもとっぱらキャンプ場、すっかり今や富士山キャンプの聖地となっておりますが、かくいう私黒学もイコちゃんとのキャンプはふもとっぱらに一択という状態になっております。今回のお話はそんなふもとっぱらキャンプ場に3週間で2回も訪れた時のお話なんですが、今回はですね、1回目は有給をいただいた、で2回目は非番でということで自我を変えての出発となっております。というのも、初めは連休の中の平日、次は単なる平日ということでね、混雑具合を考慮した上なんですが、我が家からですと調布インターで中央道に入って川口湖インターで降りるのですが、実はここで私知らなかった情報がこの間YouTube の方を見ていただいておりましてね、ほんまかいなと思ってウィキシペディアでも調べたら、おお本当だったんだということで、ちょっとここでお話をするんですが、実は中央道って最初の計画だと南アルプスをトンネルでぶち抜いていく計画だったって皆さんご存知でしたか。中央自動車道ね、こちら開通当初はですね、東名高速を作るか中央道を作るかということでね、計画していたそうなんです。そう、まさしくね、南アルプスをぶち抜くんですよ。で、まっすぐ行ってね、そっから枝分かれをするように東日本と北陸の方へ行ったようなんですけども、その辺ちょっとびっくりしたんですけどもね、まあいろいろお金の問題、そう、道路建設の問題、なんせ南アルプスをぶち抜くわけですから、お金の問題があって東名高速が優先順位になったようなんですけども、この中央高速ね、中央自動車道という風に名前が変わっておりますが、 旧道路名がまさしく中央高速であって、道路名を丸々高速道路から丸々道路へ変更した唯一の高規格幹線道路でもあるそうなんですね。この辺知りませんでしたけども、開通当初ですね、暫定2車線対面通行で中央センターポールもなかったということで、追い越しも許されるっていうところでね、結構ね事故があったようでございます。なんせセンターポールもないんですからね、その状態で追い越しも許されてたら、高速という名前にかかわらず速度超過が多発する交通事故が頻発したために、中央自動車道に解消されたというお話もあるようなんですが、小学校の頃移動教室で私富士山に行ったんですけどね、担任の竹内先生、富士山の演習場から戦車がすぐ来れるように河口湖からの中央道は早く作ったんだ、戦車が走るに中央分離帯がないんだよっていう風に教わったんですけども、やっぱりこの辺方針だったんですかね。もう竹内先生もおそらくご存命ではないので確認できませんが、何も知らない小学生をそちらの方に洗脳するつもりだったんでしょうか。でも最初の計画ではね、河口湖が本線でそのまま行って身延を通って、だから岐阜の方へ抜けるようだったんですけども、まあさっきも言いましたけども、お金の関係でね、東名を先に作るっていうことになって、で中央高速はもう作りませんよというか後回しですよってなったもんですから、ちょっとねお金がかからないようにしましょうと言って、岡谷経由、諏訪湖経由にね道を変えて1000億もどうやら省略できたようですけど、まあそんな話はずれましたが、ちょうど1時間半ぐらいで河口湖インターで、高速を降りる祭日も平日も一緒だったのは本当偶然と言った方がいいんでしょう。でお昼ご飯なんですけど、なんと向かった先ケンタッキーフライドチキンでございます。そう、実はお昼ご飯問題を私抱えております。大概皆さんマックスバリューでお買い物されてるんじゃないですか。ところが4系にもおかかわらずマックスバリュー川口湖店、なんだかいまいちな品揃えじゃありませんか。特にですね、月曜日に行くせいかもしれないんですけども、全くですね品物がない状態が続いたんですね。そこで、まあ、お昼ご飯持ちやドライブインにも行ったんです。あとふもとっぱらのキャンプ場の中にある金山テラスでしたっけ、あそこのレストランにも行ったんです。キャンプ場の中にできたレストランね、どちらも美味しいんですが、なんて言ったらよろしいんでしょうかね、やっぱコスパという問題から言うと多少疑問符が残るような感じがありました。その点ですね、ケンタッキーフライドチキンで、買ってしまえばまあ失敗もしないし、ポテト実は意外と美味しいと思いません？ケンタッキーのポテトってちょっと太いんですよね、マックとかにあの辺に比べると。だからね、なかなか美味しいんで気に入ってるんです。もちろんチキンもあの病みつきの味ね、独特のスパイス、あの味ですよ、美味しいじゃないですか。だいたい河口湖インターからふもとっぱらのキャンプ場まで30分少々、テントを立てて一息ついても30分、そうプラス約1時間後にはゆっくりできるという計算です。するとあんまりチキンもね冷めてないですね。ポテトはちょっとしなってなっちゃいますけどね。今1000円でチキン2個とナゲットだったりしますよね。これにポテトをつけてもそんなにお高くないじゃないですか。また第2回目の時はですね、誕生日月ということもあってお得な、もっとねお得なクーポン、チキンが8個にポテトのボックスで確か2500円ぐらいだったと思うんですけどもね、これだけあれば本当にお得じゃないですか。まあそんな感じなんでね、今やケンタッキーフライドチキンでのお昼ご飯購入が一番ですね。先日は開店10分前に着いてしまいまして、あそこでね、待ってたっていうのがあったんですが、でもね本当のことを言いますと、国道138号沿いにあります、右へ行くと川口湖、左に行くとローソンのあるところも信号、あそこにある食堂、ふるさとの煙でしたっけ、あの小さな看板だけ、あそこも実は気になっているんですよね。カツカレーが美味しいようなんですが、朝7時から営業ということも書いてありますんでね、なかなか良さげなんですが、今度行って食べなきゃなとは思っていますが、どなたが行かれてますか、教えていただければといいんですが、以前ガンジス川というインドカレー屋さんにも寄ったんですけどもね、あの日は体調不良になったもんで、ちょっとそのガンジス川さんを覗いてみるんで、ということで昼ご飯問題、ただいまねケンタッキーフライドチキンが一番となっております。まあ皆さんももしよろしければぜひね、ケンタッキーいいと思いますよ。夜ね冷めたら温めればまたつまみにもなりますしね。 で次、テントどこに張るか問題でございます。やはりこれ当日の混雑具合にもよりますね。1回目は祝日でした、3月のね。あ、祝日と祝日の間だったのかな。とはいええー、やはり難民キャンプ状態の大混雑、特に草原トイレ周辺ひじめき合ってました。もうね、隣と隣の間10メーターないんじゃない、5メーターもないんじゃないかな、なんていうような感じでひしめき合ってましたよ。そこから言いますと、以前もおすすめしました J サイトね、道路を挟んでますが、ちょっと草原トイレから離れてますが、富士山トイレ少々狭いんですけどもね、こちらも狭いとは言うものの、男性だって台が2箇所に小が2箇所でしたっけ、ちゃんとありますしね、女性は3箇所ぐらい個室があるという話でしたけど、そういう面から言うと狭いとはいえですね、あそこ清掃もちゃんとやってもらえるんでなかなかいいと思うんですけども。一方2回目の平日、こちらはですね、嘘のように空いていました。ここは B サイトに貼ったんです。トイレの近くもいいんですけどもね、カメラに映っているあたりありますよね、ふもとっぱらの、今日のふもとっぱらの様子っていうカメラあるんじゃないですか。あそこから見るところにも貼ろうかと思ったんですけども、あそこを貼ろうとなるとね、草原トイレがなかなか邪魔になってしまうっていうのがあるんですよね。ということで、やっぱり平日は B サイトで、混んでる時は J サイトが皆さんよろしいかと思いますよ。トイレも近い、水場も近いということを考えると、うん、いいんじゃないかなと思います。男一人で行く、正確に言うと、まあ、おっさん一人で行くのとね、女性連れて行くって言うと、そういう問題も抱えてしまいますね。難しいところかなというような気がいたします。あと薪問題です。ふもとっぱらキャンプ場、薪問題が実は私感じています。薪がひどい状態だと思うんです。紅葉樹一束900円です。どうです、この価格ね。外でですね、紙袋に入れるのがあるんです、500円。これお安くていいなと思います。で、行ってみると針葉樹と紅葉樹がコンテナに分かれているんですが、いずれもですね、枝じゃないんですね。枝って言ったら変か、ボーツーとなってたらいいのかな。切れっぱしのような小さな塊なんです。こちらはね、いいやつはそれこそ早い者勝ちです。1回目はね、それになりに寒かったのと針葉樹の余りがあったんで、500円一袋です。済みました。だいたいですね、一袋だと4時間ぐらいしか持たないですね。5時間は無理だと思います。2回目はコメリで紅葉樹一束700円を持参いたしましたね。あ、コメリじゃないですね、コメリですね。どうしてもこの辺発音間違えちゃう。そう、そんな状況なんですよ。紅葉樹一束900円、まあキャンプ場ですからしょうがないのかもしれないですけど、前900円もしなかったような気がするんですけどね。まあ今やキャンプブームということも含めるとしょうがないのかもしれませんけども、実はこれ2回目、ちょっとね問題があったんで今日喋らせてもらってるつもりです。この日はですね、日中非常に暖かかったことと非番で慌てていましたのでね、ふっかり春模様の薄着で向かってしまいました。パーカー、トレーナーとかね、フリースを忘れてしまったんですよ。で、夕方から急激に冷え込んできました。そこで薪を買いに行ったんですけども、時刻は16時30分頃、閉店の30分前です。もうここでですね、薪の束が売り切れなんです。外の500円しかありませんでした。そんな中、おばあさん、ねえ、見本の薪を持って生産に行くんです。お姉ちゃんが冷たく、それ、見本なんですよね。そこにないなら売り切れです、なんですよ。いやいや、確かにね、品物もないのもわかります。でもね、おばあちゃんなんですよ。確かにね、買い忘れかもしれないんですよ。でもね、実は外のさっき言いました500円の紅葉樹全然ないんですよ。そもそも紙袋だってなかったんでね、私紙袋ないんですかって言ったら奥から出してくるような始末だったんです。まあそんな状況でね、私外へ昼に行ったら、うわ、これしかね、カスばっかりじゃんだったんですけど、まあそんな私はいいんです。私は自己責任ですから、だって自分がいけないんですから、薄着で行ってね、巻き元あんなくなるって、まあそんな自分でさ何度も言ってるわけだし、もうふもとっぽろだって何回も言ってるわけなんだから、自分がいけないんで。でもね、そのおばあちゃんなんですよ。問題はどう見てもね、キャンプ慣れてない雰囲気、服装見ても、腰も曲がっちゃってるしね。まあ誰かと付き添いで来たのか、初めてでね、盛り上がってるから来たのか、お孫と一緒に来たのか分かんないんだけどもね、冷たくしないでさ、一緒に行ってあげるとかさ、 その、まあ、見本だけどもうないわけじゃないですか。で昼間は確かに暖かったのに夜急激に寒くなってきたんですよ。そんな天気予報でお姉ちゃんたち働いてるのがよくわかるじゃないですか。多分ねあのおばあちゃんにはね一緒に行ってあげるとかその薪をね、まあ、しょうがないって言ってあげてもよかったんじゃないかなと思うんですよ。これってひいきではないと思うんですね。ひいきではおばあちゃんへのひいきじゃなくて区別だと思うんですよ。私らみたいな慣れてる人のあとまあ若いねパーティーピーポーそういう人にはねそれ見本なんですよね、ごめんなさいねって言ってもいいんだけど、その腰も曲がってる服装だってどう見たってあなたキャンパーの服装じゃないんだから、うん、そんで腰も曲がってるおばあちゃんにね、あもう巻きないんですよって、それ見本なんですけどもねって言ってもサイズが一緒なわけじゃないですか。多分それ言ってもね、あじゃあ文句言わないと思うんですよ、あのおばあちゃんに習って感じ、うん、だって、まあ、命の危険までは言いませんけどもかなり冷え切っているわけですよね。広葉樹もない針葉樹もねまともなものもないそんな状態です。そんな時にあのおばあちゃんにね冷たく言う話すのはどうなのかなっていうのでね、まあ夜は寒くなってくるっていう風に天気予報も売ってます。寒暖差が激しいのはもっと分かっているはずでしょうから、もうちょっと薪多く用意しておいてもらいたいななんていう風に思いました。あとちょっと話ずれちゃいましたけどね、元っ腹不批判になっちゃったかな、まずいかなあとですね気づいたのは、そうそうそう、 B サイトで分かったのは17時以降の車の移動がすんげー多いこと。あそこ17時以降車移動させちゃいけないんですよ。特にですね多かったのはトイレに来る若い子ね、草原トイレに。これにはびっくりですね。歩いてくりゃいいじゃねえかと思うんですけどもね、そういうことしないで車で来るんですね、トイレにね。変な話なんですけどもね、幼稚園ぐらいの子供連れてんならわかりますけどね、お姉ちゃんとかですよ。まあね、どうなんでしょうね。あと17時以降に車を移動してテントを張る小僧。これまあありえないですよね。テント17時以降に張り直すってどうなのっていうのがありました。まあ、B サイトに言うとね、そういうのがねちょっと目につきます。精神衛生上私みたいな性格には J サイトの方がいいかもしれませんね、J サイトそういうの目に入らないですからね。そういえばですけども、神奈川県相模原市の新戸キャンプ場で倒木による事故、残念な事故でしたね。亡くなられた女性の方にはご冥福をお祈りするしかないんですけれども、新戸キャンプ場私も過去数回利用しておりますけどもね、事故のあったサイトって、あの正面から右のサイトで、青野原キャンプ場から道志川を挟んで丸見えのサイトのようですね。私が使ってる方ではないんですが、いまいち樹木の位置もわからないんで何とも言いませんかね。確かに樹木が生い茂っているサイトだったっていう記憶はあります。報道によると樹木の根腐れが原因ということですけどもね、まあこれ今まで私あまり気にしてなかったんですが、林間サイトっていうことを考えると今度ね周りをしっかり見る必要が出てきちゃいましたね。この原稿を用意している状況ではホームページの方を見ると営業しているようになってるんですけれども、相模原のその組合っつったらいいのかな、そっちの方では新戸キャンプ場の方お休みだなんて出てました。ここがねしばらく休業で使えないっつのはちょっと痛いですよ。だってバイクで行くと1700円で済みますしね、まあ平日はそんなに混んでないですし、マレーツまでね5分もあれば着くっていうあの格好のサイトですからね、早く原因が分かってなんとか開業してもらいたいんですが、そんな樹木っていうことで見ると、ふもとっぱらキャンプ場もチラシのところには樹木の下には気をつけろって書いてありますね、パンフレットの方。B サイトの方付近には一本木当たってますけど、あれは大丈夫なのかっていうような感じがいたします。先ほども言いましたけど、17時以降での移動はダメよと言われてるの移動する輩がいるわけですから、もしかしたら樹木のね、あの根のところとかにね、車止めてるバカもいるのかななんていうような気がいたしますが、そういうことを考えるとですね、やっぱりキャンプがブームになるっていうのもいいんですが、なかなか難しいものもありますね。続いては晩ご飯。晩ご飯がですね、寒い時は担々餃子鍋を作る予定でした。 ところがびっくり、タンタンスープの素、あのプチッとってやつですけども、あれって2月でなくなっちゃうんですね。3月に買いに行ったらもうないんですよ。でしょうがない、キムチ鍋でね、キムチ鍋のプチッとにしたんですけど、ここで失敗をしたんです。実はですね、のんびりしすぎまして日が暮れてからの支度だったんで結構大忙しになっちゃいました。やっぱり明るい日の出てるうちから始めないとダメですね。その失敗を生かして明るいうちにですね、今度2回目はおでんにしたんです。半分できているあのおでんソースみたいなやつなんですが、鍋に開けて大好きなちくわぶを入れてしばし置いたんです。火にはかけなかったんですけれども、これが失敗。なぜって味が染み込まないんですねいやー、うまくないか、やっぱり味が染み込まないとね、やっぱり煮込まなきゃダメでしたね。ということでね、今回実は鍋2品に、タンタンキムチ餃子鍋とおでんだったんですけど、こちら両方とも失敗ということで、晩ご飯は失敗に終わりましたね。これは反省点でございますが、まあ変な言い方なんですけどね、ちょっとゆっくりしすぎ、両方ともゆっくりしすぎたのもいけなかったですね。このじゃあ次に気をつけましょう。続いてシュラフですけれども、シュラフ夜はですね、一桁の温度でした。両方とも3月の下旬と4月の中旬ということで、ほぼ大差ないんですけど、3週間ですけど、フォークギアのシュラフなんですけども、これがですね意外とあったかかった。3月はしっかりと着込んでいってあるんですけれども、靴下を履かないで寝たものなんでね、若干冷えを感じましたけどもね、それでもインナーシュラフ使わないで済みました。フォークギアのだけでね。で4月実はこれやらかしたんですよ。先ほどまあ前からずっと言ってますけど、もう何にも用意するのを忘れてましてね、半袖シャツとパンツだけで寝ることになってしまったんです。しかもですね、肌着はなんとびっくりドライですよ。着ると涼しさを感じる。これ仕事用でそのまんま着たもんですからね、そこでパンツだけでしょ。いやー、これどうなるかと思ったんですけども、偶然って言うと変な話なんですけども、入れっぱなしって言った方が正確なんですけどもね、 C2 サミットのインナーシュラフがあったんですよ。これでも寒いかなーなんて思ってね、今いざとなったらと思って、実はこの日はねウイスキーを飲まないでいたんです。なんせそんな状況です。いざとなったらもうウイスキーね、スキットルあれ一気に飲みして酔っ払って寝ちゃおうと思ったもんですからね。まあそんな感じで C2 サミットのインナーシュラフとホークギアで行ったらですね、なんとびっくりですよ、ぐっすり10時間爆睡しました。茨城のキャンプね、ガソリン屋さんといったキャンプは2月だったんで、霜が落ちるほど真っ白になるほどのところでインナーシュラフでね、C2 サミットのインナーシュラフとホークギアだって、でもあれは着込んでたんでね、本当の C2 サミットの実力は分かんなかったんですけども、今回のキャンプでですね実力分かりました。やっぱりあれはいいわということでね、MLS4 のこれ前の段階で録音してるもんですから、 MLS4 の時のシュラフをね C2 サミットだけで行こうか、それとも前からあるねキャプテンスタークのシュラフで行くか、今迷ってるところなんですけどもね、 C2 サミットだ、でもまだ4月じゃ早いかな、まあそんな感じかなという感じです。続いて朝ごはん、朝ごはん、今回朝ごはんはですね、あんまんのバターのせ、ついにやってみました、チャレンジです。ということは本来はですね、肉まんでやらずだったんですけども、前の日にキムチ餃子鍋を食べて、朝、肉まんって微妙よねって話になったもんですから、バターを乗せてのアンマンのねホットサンドメーカーで挟んでじんわりといくはずだったんですけど、これバター乗せるの難しいですね。今回 10g で切れてるやつ1個乗っけたんですけど、 10g でも多いんですね。 5g でいいんですね。ちょっとあれは失敗でした。ですから今度は僕 5g でちょっと挑戦してみたいと思うんですが、それ以外はあんまんもねあったかくほんわりとできてね、これはうまくいきましたね。で2回目はね、なんとこれはイコちゃんがびっくりな提案でカップ麺にしたんですけども、まあ、ちょっと昼ご飯の都合があったんで朝はねカップ麺にしたんですけども、変な話ですけどキャンプ場で食べるカップ麺ね意外とうまいですね朝ね これ正解かななんて思っちゃったんですけどね。でもね、朝カップ麺でもいいのか皆さんはどうですか。朝ごはんにね、カップ麺確かに美味しいわ。手軽だった、コーンスープも作んないでいいしね、何かやるっていうことも手も省けるっていうことを考えるとカップ麺もいいんだけどな。やっぱりダメだな、まあ、たまにやっぱりカップ麺は私の朝ごはんには合わないなと言いながらも、あのカレー飯はね、喜んで食べてますけども、まあやっぱりちょっとあれでしたね、朝はやめましょう。おやつかなまあその辺は難しいところもありますけども、撤収ですけどもね、撤収の方はね、両方ともうまくいきました。やっぱり行きましたと言っても、 J サイトはどちらかというと砂地なんですよね。で、B サイトはどちらかというと草ね、芝生じゃなくて草ですよね、が生えてるもんですから、グランドシートを乾かすという手間を考えるとやっぱり J サイトの方が便利ですね。あとね、風だ、風、そうそうそう、触れなかったけど風ですね。 J サイトね、意外と風強いんです。暴風林がないっていうのもあるんですけどね、思った以上にね、風が吹いてきます。 J サイト風が吹き抜けます。そこはちょっと気をつけた方がいいかもしれません。そうやって考えると B サイトの方が風は少ないかもしれません。ですから撤収もね、どちらかというと J サイトで撤収した方が簡単でした。 B サイトの時はちょっと苦労しましたね。あ、逆逆、 J サイトは苦労して B サイトの方が助かったんだ。そうやって考えると、J サイトの方はやっぱり風が吹き抜けるという不便さはありましたね。まあでも撤収もね、すっかり最近は慣れたもんでね、早くなりましたよ。車の時はね、もうボンボン積むだけですからね。まあバイクであのぐらいうまくいけばいいなというような気がするんですけど、その辺は難しいところがありますが。お昼ご飯、お昼ご飯なんですけども、1回目はね、吉田のうどんにしました。玉木屋さんです。玉木屋さん、国道沿いですよね。川口湖インターン、ちょっと最近。味落ちましたよ。絶対味落ちた。前はと違うもん。麺が大体ええ麺、柔らかくなっちゃった。もっと硬かったもん。スープもね、なんかね、薄くなってる。もっとね、味が濃かったと思う。なんかね、なんか変。これがって感じでしたね。まあこれ、イコちゃんとも共通して、もっと美味しかったよねっていう風になったんでね。ちょっと玉木屋さん、味落ちたかもしれません。このよと言うと失礼かもしれませんけどもね、変わってないよって言われるかもしれませんけども、久しぶりに食べて私はそういうふうに思いましたね。またちょっと探さなきゃななんていうふうな気がいたしておりますけども、こんだけブームになってくるといろいろ難しいものもあるのかもしれません。で、2回目は実はですね、いちご狩り行ったんです。グルメ前田館というところなんですけどもね、通常1700円なんですが、2000円でした。9月もね、11日中旬過ぎてたもんです。ここのね、いちご狩りをびっくりしたのは、おやすさん、70から70過ぎてんだろうな、どう見てもな。英語が達者なの。私の前にね、2組、シンガポールとオーストラリアの人が来てたんだけど、ね、ペラペラね、どっから来たのなんて、おー、シンガポールとかね、おー、オーストラリアなんつってね、いや、すげえ、なんちゃらかんちゃらインサイドどうのこうのなんつってね。まあ、私あんまりちゃんと聞き取れなかったんですけど、まあ、声も小さいっていうのもあってですけどね、聞き取れなかったんですけど、ちゃんと喋れてたんでね、このおやつさん大したもんだなっていうことでびっくりいたしました。ここのね、びっくりしたところはですね、まずは入った右手でですね、秋姫。これのもう山梨、固有というと変ですけど、山梨の作付けが多いイチゴのようですね。秋姫っていうのをちょこっと食べてくださいね、っていうことで。まあ、あんまり食べ過ぎないでください。あと食べれなくなっちゃいますよ、って言われるんで、まあ、この辺10個、10、20個ぐらいは食べて。それでも十分多いか。で、本格的な今度イチゴが行くんですけどね。今度また胸が変わるんです。そちらはですね、ホワイトベリー、香りの、ベニホッペ、この3種になるんです。ホワイトベリーがあるんですよ。白いイチゴね、これはびっくりでした。まあ、ここからここまでで食べてくださいねということでね、ホワイトベリーが左側で、香りのとベニホッペが右側ですよということでね、食べ出したんですけども、ここびっくりです。 さっきも言いました、区切っているせいでお腹いっぱいになる前にイチゴがなくなっちゃいました。詐欺ですよあれじゃ区域をね仕切ってせっかくやってくれてるんですが、その区域なくなっちゃったらね、本当残念です。まあ、どうしても作付けのね問題もあるのかもしれませんけどもね、あれは残念でしたね。美味しかったのにね。ホワイトベリーなんてね、ほんとめったにないじゃないですか。白いイチゴだったもんですからね、美味しいなと思ってたんですけども、もうまあ時期も悪いのかな、4月の中旬じゃもうほとんどないし、香りの逆にね大きくなっちゃっててまずいんです。ちょっと小さめの方が美味しいんです。だからね、大きいのはあるけど小さいちょうど食べ頃サイズのやつは全然ないんですわ。だからねちょっとこれね残念でしたね。であとお風呂です。お風呂はいつもですとねほったらかし温泉行くんですけども、今回は場所の都合もあってですね、まあ、地元からキャンプ場から行くことを考えるとということで、見晴らしの丘御霊の湯に行ってきました。初めてなんですけども、いろいろ話を聞くとね非常にいいよっていうことだったもんですから、ただここは良かったら夜景100選だったんですね夜景が綺麗なところに昼間行ってもダメなんだよね気づくのは遅かったんですけども、御霊の湯入館料780円ということでございました。サウナもあってね、お風呂自体は良かったですね。茶色いお湯だったのかな、うん、甲府市内とアルプス市内が見えるのか、非常にね、いいなというような気がいたしましたけども、うん、お風呂自体はいいんですけども、ちょっと遠いですね。御霊の湯、源泉は平成11年に輸出して、温度は 44.9 度、湧出量は毎分198リットル、アルカリ性単純温泉ということでね、神経痛、筋肉痛、関節痛、内身なんかに効くよということで、まあ、ごくごく普通のお湯かもしれませんけどもね、アルカリ性単純温泉なのでね、まあ、体にいいお湯なのかもしれませんけども、なんでも年に5回来ると、1回タダになるのかな、なんかそういうことでポイントカードもらいましたけども、もう一回行くのかどうかっていうような気がいたしますね。で、帰りはここ甲府南インターから帰ってきましたけども、まあどんなもんなんだろうなっていう甲府南までのね距離を考えたらやっぱりほったらかし温泉の方が近いのかななんていうような気がしちゃいますね。まあそんな感じで、御霊の湯も行ってきましたけども、またちょっと別のね温泉も行きたいななんていうふうには思いますけどもね。まあこんな感じで、ふもとっぱら2泊してきた、2泊じゃないですね、3週間の間に2回行ってきたよっていうお話なんですが、今回もすいませんね、あんまりうまく話せていただいてね。まあそうやって考えるとふもとっぱら本当一択になってますけども、ちょっと今度ですねあの辺で開拓したいと思っております。朝霧フードパーク、なんだっけ、朝霧高原もいいけど、実は今気になってんのは YMCA でしたっけ、あそこもちょっと行ってみたいななんていうような気がしております。まあそのうちね、一人で開拓行くなら一人でね開拓しに行かなきゃなって思ってますけども、どちらかいいところありますか。まあほら旅バイク祭りでねあそこお世話になってんだ、あそこはいいとしても、その他にちょっと別のところをね、ちょっと行ってみたいなと思いますけど、そうなった時にはまたお話をしたいと思いますけども、まあ今回はそんなことでね、ふもとっぱらキャンプ場に行ってきたよというお話でございました。さて第256回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回すみませんね、あんまりね、まとまっておりません。話したい内容だけをちょっと箇条書きにしてね、で思いつくままにちょっと喋ってみたんですが、なかなか本当難しいですね、私の場合ね。もうちょっとうまく喋れないものかなというような気がいたしますが、今回のふもとっぱらのね、写真、あといちご割りの写真などは V トークラジオのブログ http://vtok650.cさんネットの方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの V トークで検索していただければ、青字 V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。 また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。本当すいません、今回もね編集で頑張って話が続くようにしますが、どこまでお耳苦しくないようにまとまるかちょっと不安はあるんですが、もう少しお付き合いくださいね。第256回バイケー一人ごとポッドキャスト番組 VTOK ラジオ、これにて終了です。